11月21日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
まずはお知らせです。
はい、
漱石の野次馬ウィークリー、放送時間変更になります。
はい、
あさって11月23日日曜日の放送なんですが、30分いつもと遅れて9時30分からの放送です。
遅れんでもいいですの、始まっちんでも間に
合ってね。そうですね。毎年恒例なんですけども、この時期お送りしています。特別番組弘前市場祭り放送のため時間が変更となっています。よろしくお願いします。
はい、そういうことでございます。よろしく。
はい、
でね、でね、
はい、
今日は温泉の話ですよね。
あ、いいですね。
風井さん温泉、
温泉大好きなんですけど、
その旅行で行く温泉の話でしょ。
風井さん
の、
ね、日常ではないですね。
日常ある人、日常でね、
はい、
風呂道具車座付きで
よくあるケースかと思います。
渋谷白龍さんなんかもそうですけど、行くですよ、みんな好きです。
あちらこちらありますもんね。
いっぱいあるでしょ。
贅沢ですよね、それを考えると。
そうだからね、
ちょっと足を伸ばせば
ね、俺の小栗山に住んでいる海老名という親友はね、近くに白馬なんだか温泉、はい、自分のものだと思っている
お気に入りがやっぱりそれぞれあるんですね。
あれいいだ、俺もさ、
は
あ、私の会社が上東にありますけど、
う
ん、対面があの長城公園なんですけど、あ長城公園はあのもんだと思っちゃうんです
いいじゃないですか、勝手に思う分には。
だからね、もう小栗山はちょっと遠いですけど、やつはいい生活をしてますよ。
そうです
よ、温泉もっちゅうんだもん。
素晴らしい、ね、なんかね、夏場はシャワーで済ませていても、まあ、寒くなるとやはりゆっくりやってもらいたいなと。
シャワー派とね、
ね、思いますよね。
シャワーで使ったことない、ほら。
あ、そうですか。
でさ、はい、まあ温泉に使ってゆっくりしたい、
はい、
ね、これね、露天風呂、浴衣、ランプのやつだのね、湯煙なのね、
いいね、
の日本人はね、うん、昔から江戸時代も温泉は好まれていた。
そうですか。
うん、江戸時代の中期に活躍した蘭方医の後藤昆山という人はね、温泉を医学的に論じた一人として知られている、
うん、温泉療法なんて最近聞きますもん ね。
この頃からあったんですね。で彼は何て言った。百病は一気の流体により生ずる。一気流体説。一気とは一つの気ですね、うん、この一気とは天地万物を育成する元気、
うん、
一気イコール元気。人体はこの気を、元気の元気ね、
うん、
人体はこの気を受けて働くので、もしこの気が停滞すればその場所から病気が発生すると、
うん、
だから病気にかからないようにするには、この天候や飲食、気分などに注意して元気が滞るのを最大限に防がなければならない。
元気っていう言葉はそこから来てるんですかね、うん、
治療の基本処方の重点はこの元気をどう巡らすかであると、
うん、
この後藤昆山という人はね、医者は剃髪して お嬢様の格好している人ね、うん、反発して彼は髪を伸ばして後ろで束ねて、で総医もやめて、
うん、
で従来の慣習を一変させた医学界の革命児でもあった、
うん、
でこの治療にあたっては輸入された高価な材料は避ける、
うん、
朝鮮人参なのね、
うん、高価ですもんね。
国内で調達できるできるだけ安価な、薬剤を使用したと。身近にある生薬を利用する、
うん、
いわば地産地消精神を発揮した。その一つに熊の胃。
熊の胃、あ、聞きます ね、よく。
これ胃はストマックの胃ではなくて胆のですね、
はい、
熊の胆、有胆というんだそうですね、読むのね、
うん、
熊の胆のを袋のまま乾燥させて中の胆汁を用いる薬剤、胃腸薬や痛み止め、解熱剤としても重宝された。この頃は比較的手に入ったのかもしれないな。
うん、
俺あのその後輩、あのテレビにも出ている有名な浜山哲也のお母さんね、
はい、さん
お母さんがね、この間96歳で天寿を全うしたんですけど、お母さんの常備薬が熊の胃だった。
あ、そうですか。
でさ、
いつも常備してらした。
哲也もさ、そうすると熊の胃って飲んだことあるかって、なあるわけね。
哲也さんはあるんですかね。
ちょっと味見したらしいよ、苦くて飲まれないから、あのオブラートに続いてけって、
何かに、あ、オブラートでごっくんと。
そのお母さんの熊の胃はね、当時だから 随分昔買ったんでしょうけど、でちびちび舐めたりするんでしょうけど、20-30万したって言うんですよ。
そんなするんです
か。だから
それをじゃあ何ヶ月かに分けてとかどれぐらい持つんですかね。
でもなんか徹夜に寄せるとうちの母親だけよ、バッチャだけよ、連続性ドキュメのその辺さほったらかしててドロドロったりしてるなんてもう大丈夫なんですよ。ちょびっと舐めるんでしょ。
あ、悪くはならないんです
かね。だからこれ見るとさ、今熊騒動でしょ。
そうですね。
だからバンバド取ってバンバド売ればいいと思うけれど、
そうはいかない。
やっぱり人を襲ったりする熊だば処分するしかないんでしょうな。
そうなんですね。
だから熊もね、だから熊の手とかね、料理でも、で熊のこのこれがね、やっぱりでこの先生、後藤丹山先生はね、その熊の井、その時からお灸もよくやったと。お灸はね、壺ね、羊毛木の葉を乾燥されて細かく砕いてから、まあふるいにかけて処理したものだと。灸も解け、お灸やったことある？
ないですね。漱石さんはありますか？
あるある、針に通っていた頃
よく。そうです。暑いんですか？
そうでもなかった。
そうでもなかった。
うん、俺の時はね、よくあのね、落語でが、って我慢して暑い。
そうですよね。ね、
でこの先生はね、よろしく温泉に浴し、持って活用を取るべし。活用っていうのはね、活調だ、活調。伸びやかに生き生きする心を、にしろと。温泉の活用、温泉に浸かれば、まあこれは当然だ、体は清潔に、血液の循環が良くなり、気分は爽快、心身ともにリフレッシュできる。これはもう一緒ですね。
いいことずくめですね。
保養休養療養の三養の効果がある。確かに保養休養療養でね、このさっき見た一気流体を散らすことができる温泉を積極的に取り入れる。温泉と熊の井をとお灸を常用したので、湯の熊灸庵先生って方
も。あ、そうですか。
ね、これね。で、病気の原因を究明して治療にあたって治る方法も重視して、だから実証主義の立場を取った、今でいうそのエビデンスだか、エビデンスだか、エビデンス、
エビデンス、
エビデンス、実効性
を
エビデンスでございます。を重んじる。さっきあの小栗山の友達はエビナです。
エビナさん、
エビです。これね、先駆け、はい、
うん、
ね、多くの患者に支持されて門人も多数いたと。でこれね、温泉を今度ね、温泉は体を温める、それからね、飲んでもいいと。
ありますよね、飲用できる温泉も、
便秘気味には良い、だけど飲みすぎると良くないって書いて
ある、
ね。でさ、でこの江戸時代ですよ、江戸時代の文人が温泉についても書いてある。で出てきました、やっと三島教典。
三島教典が登場です。
ね、商売人だしね。で彼はね、風俗としての銭湯を交渉している。銭湯は湯屋、
湯屋、
これ江戸言葉、湯屋、
湯屋、
上方は風呂屋、
風呂屋、
ね、で江戸時代に入って急速に発達した。体を洗う場所だけではなくて、飲み食いしたりね、湯長いていっぱい酒を積んできたり、市民の社交場、娯楽場でもあった、でこれがね、やっぱり商売上手ですからね。あの教典は銭湯の効能を仁義礼智信、里見保健って言うんですよ、仁義礼智信の五条、つまり五つの教えに託して書いている、ね、湯をもって体を温め、赤を落とし、病を治し、疲れを休め、ね、それからなんだっけ、皮膚病にいいと、かゆみを止め、
いろんな効能ありますもんね、
でこういうことをね、学問にしたと。でこれでまたチンコモギなんだな。でね、ここからまた面白くなるんですね。あと温泉のほら、今でもやってる温泉のあのベスト10とか、
ね、東西ベスト10とか
ですか。そう、
うん、
それもやってるんですよ。それをやると今度また本も売れたんでしょう。
あ、そうなんですね。
でもね、温泉を一番飲めば便秘の人にも便通があるっていうの、いろんな本にも書いてますので、飲みすぎないように便秘の人は 飲んでみてください。
ではプラスワンです。
今日のはさだまさしの名曲ですな、うん、
ノーランズオータムチェリーコスモス。コスモス。